ユナイテッドネース、ユナイテッドノース 84.2 タックンの2択3択番組ナビゲーターのタックンこと弁護士武田隆博です。実はですね、今日は、私一人ということでちょっと久しぶりの、ソロでの、番組となります。まあ、もちろんですね、ゲストさんには来ていただいておりますので、また後ほど紹介させていただきます。今日ですね、最初のトークテーマですが、秋の遊びっていうことなんですけど、僕はですね、まあ、秋だからっていうよりは、秋になるとちょっとこのね、夏が過ぎて、ちょっと暑さも和らいでですね、やっぱドッジボールだとか、あとまあ野球だとかですね、そういうのをなんかちょっとこう、運動場とかですね、公園とかで、まあ思いっきり、やって、日が暮れるまでですね、遊んでたという、記憶がありますね。まあ今となってはね、なかなかこう、公園で、夜日が暮れるまで遊んでる子供っていうのもあんまりいないのかもしれませんが、まあちょっと当時はね、そうやってみんなで集まってですね、ボール遊びをしたりだとか、そういったようなことをするっていうのは、まあ多かったのかなというふうに、思います。まあ遊びといえばですね、今のことなんですけど、実は昨日ですね、うちの娘と嫁さんと家族でですね、愛知県名古屋にですね、誇るですね、レゴランドに、行ってきましてですね、まあ、さすがにちょっと陽気のいい、秋11月のですね、日曜日だったんで、まあ、混んでるかなと思ったんですけど、これは結構ですね、空いてまして、本当にどんな人気のアトラクションでもですね、本当に、なんか潜水艦に乗るようなやつもあったんですけど、それも待ち時間15分ぐらいで、すごくスムーズに、乗れましたし、本当に全体的に、どんな遊びもですね、すぐにでもできちゃうという感じですよね。娘としては本当に、もう、レゴランドのですね、遊びをもう満喫してるという感じで、非常に良かったです。まあ、ちょっとね、入場料の方は、相変わらずですね、相変わらずちょっとお高かったんですけど、まあ、その分を除けばですね、非常に、皆さん、今度の日曜日とかね、どこ行こうかなっていう感じで決まってらっしゃらない方、まあ、レゴランド、本当に僕は、おすすめです。別に本差でも何でもないんですけど、いいかななんて、思ってます。で、今日ね、で、娘の方がですね、レゴランドで買ってきた、ブロックですね、レゴをですね、今日朝、広げてですね、一生懸命作っておりました。まあそんな感じでですね、娘はどんどんレゴが好きになってですね、レゴランドにまた連れてくるようなことになるのかななんて、思っています。まあそんな感じでですね、秋ね、皆さん、お子さんたちを連れてですね、いろんなところへ連れて行ってあげたいな、というふうに、思っています。まあ昔に比べてね、遊びは少なくなったような気がすると。いう気もしますが、そういうね、なんか立ち抜きにあった場所とかもあるんでしょうかねっていう感じで、今回のテーマに、繋がっていきます。立ち抜き、今回のね、テーマは、いわゆる立ち抜きに関わることということになります。これ立ち抜きって言って、立ち抜き料なんていう言葉もあるんですけど、これはですね、いわゆるアパートとか、マンションとかに住んでたり、あとは人の土地を借りてその上に家を建てたりとかしていた場合に、大家さんや地主さんから、ちょっとこれ自分で使うから返してください。というふうに言われる場合、このことをまあ立ち退きっていうことを言うんですけど、これに対してですね、じゃあ、お金を払わなきゃいけないのかどうか、というようなことについてですね、これからやっていきたいと思いますので、皆様の方から関心のある方はメールをお待ちしております。愛知大変の公式ページよりタックンの2択3択までメールをお待ちしております。それでは、スタートです。タックンの2択3択。
この番組は、武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
未来テトノース 84.2 タックンの2択3択ナビゲーターは、タックンこと弁護士武田貴博でお届けしています。はい、それではですね、最初のコーナーは、ロシアへの2択3択でーす。これは、ネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのというお悩みについてですね、法律家である私、タックンが解説していきます。で、実際の判例や判決と見解が異なる場合もありますけれども、まあ法律の解釈はね、一つではありませんので、こういうケースもあるなというふうにお耳に入れておいてください。それではですね、今日は先ほど申し上げましたように、立ち退き料について、実話をモデルに解説していきます。まず1番、立ち退き料についてご質問です。賃貸の一軒家に20年暮らしました。10年目ぐらいから家の中で管理をすることで家賃の支払いを0円で済ませてもらうようになりました。で、20年目ぐらいの去年、大家さんが亡くなって土地の権利が義理の息子さんの元へ渡りました。新しい大家さんから年内に立ち退いてほしいと言われました。賃料ゼロで済ませてもらい、権利し、契約書ですね。契約書はもはやない状態です。しかし、引っ越しするお金がありません。この場合、立ち退き料はもらえるのでしょうか？もしくは、もう1年か半年住まってもらえる権利はございますでしょうか？ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。それでは、選択肢としては A、立ち退き料はもらえる。B、契約書がないから無理。ということですね。さあ、これ、家賃がゼロになったというケースなんですね。しかも、大家さんが相続で、変わってしまったというケースですが、これはどうなるかということなんですが、これは答えだけまず言いますと、A ですね。立ち退き料はもらえまーす。で、これちょっと、変則なんですけど、まずその、家賃の支払いを0円に済ませてもらうようになりましたということになったので、これは賃貸借契約というよりは、賃貸借の賃は家賃の賃ですからね。家賃がないということで、契約内容がですね、使用貸借契約というですね、形に変わってます。で、そうすると、使用貸借契約とは家賃なしでの、ただで貸してもらうという契約なんで、そうすると、まあ、借りてる方としては権利はちょっと弱いという感じには思われがちなんですが、ただですね、この使用貸借の場合でも、基本的に、期間を定めている場合は そこまで、例えば5年間なら5年間ね。それとか、あとはその、使用対策契約で借りる目的の、が終わるまでが借り続けることができるという権利があるんですね。で、この人は、まあ、1軒家に20年暮らしましたってことなんですけども、まあ、おそらくですね。おそらく、1軒家には、その家族の人がね、健在の間はずっと暮らし続けると。いうのが目的だったと思いますので、それが、終わっていない以上、立ち退きをするという義務はない。その間、住まわせてもらう権利がある。ということに一応なるということなんですね。で、さらにプラスして、今度、大家さんが亡くなっちゃった。ね。そうすると、息子さん、義理の息子さんは、わしは嫌いよ、そんなことだと。いうことを言うかもしれませんが、まあ、これは当然のことながらね、大家さんが、その家をね、その相談者さんに貸してるという義務ですね。これを、その義理の息子さんが相続するわけです。ね、その義務が相続するという形になりますので、これは貸し続けなければいけない、ということになります。で、それでもね、まあ、無理やりにでもちょっと出てってほしいと、いうことでやる場合はどうするかっていうと、まあ、しょうがないね、立ち退きでお金で解決するしかない、という形になりますね。ということで、答えは A、立ち退き料はもらえる。いうような形になります。で、この立ち退きのことなんですけどね、ちょっと解説しますけれども、まあ、もともとですね、日本は、なかなか住宅難、もう本当に昭和20年代、30年代の話なんですけど、住宅難でですね、住むところがないという時代が昔あったんですね。本当にその戦後でこう焼け野原になってですね、アパートもマンション、まあ、マンションなんかないですけど、アパートも家も焼け野原になっちゃった。で、なんとしてでも住むところを確保したいというのがあって、それでようやく借りられたアパート。 に対してすぐ出て行けと言われてしまってはそれはかわいそうだということで、あの借りてる人にすごく強い権利を与えたんですね、法律で。それが借地法、借家法ということで、だから大家さんはあの自分の方の都合でね出てってもらうっていう場合は、あのそもそも立ち退きの請求ができないか、できたとしても高額な立ち退き料を払わなければいけないという風になったわけですね。今は法律が途中で変わって借地借家法っていう風になってますが、まあ原則としてはその考え方ってね引き継がれているということになっています。さて、じゃあ次の、事例に行きましょう。立ち退き料について教えてください。はい、実家で、賃貸物件過去一軒家を貸しておりまして、今現在当該物件に賃借人がいます。そしてこの度実家でアパートの建設契約を締結いたしまして、建設のために賃借人に立ち退いていただく必要が出るかもしれませんと伝えました。賃借人は立ち退きの可能性を伝えられたことにより、近場の、ね、近場にね、空き部屋のあるマンションを見つけたので、もう引っ越す場合はそのマンションにするかもしれないなといった内容を話していましたと。しかし数日のうちにその前の前日の建設契約を解除することになり、それにより賃借人に立ち退いていただく必要もなくなったので、その旨を伝えましたと。このような場合に賃借人が引っ越しをすればするのであれば、貸主は賃借人に対して立ち退きの必要を誤認させたなどの理由で立ち退き料を支払う必要があるでしょうか。ご回答をよろしくお願いいたします。 A 払う必要なし、 B 実際に行動に移っているので支払う義務あるんですが、これはですね、ちょっと事例はかもしれないというような感じになっているので、僕は B だと思います。実際に、あ、失礼しました、間違えました。 A だと思います。支払う必要ないと思います。なんでかっていうと、去年立ち退き料っていうのはやっぱりそのアパートでも借家でもそれを出ていくのとそれの引き換えに払うというものですので、これがですね実際まあ出ていくかもしれないな、引っ越しするかもしれないなというレベルだとすると、まあおそらくその新しいマンションの方と契約はまだしてないと思いますし、そちらの方から引っ越しをするという流れにまだ乗ってないんじゃないかなというふうに思いますので、立ち退かなくてもいいとするならその借家一軒家に住み続ければよいという形になっていると思いますので、まあ、これは、立ち退き料を払う必要はないし、まあ、多分、住んでる人もそのまま住み続けるんじゃないかな、というふうに思いますので、立ち退き料を支払う必要はない、というふうに、思います。ということでですね、ちょっとこれもいろいろバリエーションがある話なので、またね、次回以降、こういうようなことがあったら、説明していきたいというふうに思います。以上ですね、今日立ち退き料についての問題でした。それでは、今日ですね、一曲いきたいと思います。このラジオの番組としては珍しいですね、今年のヒット曲です。今日はですね、ダパンプですね。ダパンプの USA です。USA! USA!
You're so
の二択三択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランにフリートーク二択三択出たとこ勝負です。今日はですね、私一人で、お届けしております。本日のゲストさんはですね、今回で2回目のご出演となります。総合塾のですね、明大スカイの酒井秀樹さんです。どうぞ。
こんにちは、明大スカイの酒井です。
はい、よろしくお願いします。はい、今日ですね、酒井さんに、お越しいただきましたのは、こちらの方でですね、塾がオープンされるということなんですかね。
はい、そうです。ちょうどこの12月からですね、犬山駅前の吉田さんと、うん、沼の、テラスロバさんという大きなマンションの中でですね、うん、2号車同時オープンさせていくことになりまして。
おー、そうですか。
はい。
で今までですね、こちらの方には、その、明大スカイさんの塾っていうのはあんまりなかったんですかね。
はい。福荘だとかですね、カニの方ではあったんですが、はい、この犬山だとか、犬間は初めてになります。
ああ、そうですか。具体的に、その塾では、どういうようなことを教えてくれるんですか？
はい。犬山の方の、教室は、英会話、そろばん、数字。犬間の方の教室は、英会話、そろばんを、指導させていただくことで予定してます。
ああ、なるほど、なるほど。特に英会話って言いますとね、本当にちょっと、こちらの方はまだ少ないんですけど、終わり朝日だとか、はい、森山に行くとですね、もうこの明大スカイさんのこの、アンイングリッシュクラブのですね、このうさぎさんのね、黄色の、赤に黄色に書いた看板がもういっぱい目につくんですけど、アンイングリッシュクラブのその、犬山、吉津屋犬山駅前校みたいな感じになるわけですか。
はい、そうです。
なるほど。今ちょっとね、英会話の話でしましたけど、このやっぱり英会話の方は、どういうようなモットーというか特色でやってらっしゃるんですかね。
はい。うちは、外国人の先生がいるというのが、まず一つ大きな特徴で、さらにまあ、マネージャーがアメリカ人であることもありまして、どちらかっていうと、堅苦しい英会話じゃなくてですね、はい、日常会話に強いというのが特徴ですかね。
なるほど。実はですね、うちの娘も、通ってまして、大割朝日の方ですね、もううちの娘もなんかすごい楽しみにしていて、でもなんか行くとですね、もう、ギャーギャー言いながらですね、興奮しながら、もう多分ね、塾というよりは遊びに行ってるという感覚じゃないかなというふうに思うんですけど。
先生のお子さん優秀だからだと思
って。いや、とんでもないですけど。
本当にね、幼稚園のお子さん、まあ小学校のお子さん、まあすごく楽しくやるというのが、まあモットーで、まあ高学年になりますと、それね、お勉強的なこともあったり、まあ、高校生になりますとね、完全に大人みたいなね、会話をしてるんですが、
はい、
本当にまずは、親しんでもらうのが一番だと思いますね。
やっぱりヒアリングっていうんですかね、
はい、
やっぱり外国人の先生やってるってことはもう常にね、会話が英語ですよね。
そうですね。やはり日本の、まあ、教科書だったり学校に習わないようなですね、トークだったり、または日本の先生では出てこない、ボキャブラリーが出てきますんで、そういったところでですね、外国人と小さいうちから親しんでもらう、そういう会話を取ってもらうっていうのは非常にいいかと思いますね。
そうですね。それともう海外旅行行ったりすると、お父さんやお母さんよりももうなんか子供さんの方がよく喋っちゃうみたいな感じだったりするんですかね。
そうなんですよ。特にですね、まあ、海外行った時ですね、当然お父さんお母さんの方が語彙数が多かったりとかですね、話せるんですが、一人の場合が多いですよね。
ああ、はいはい。
で、やはり外国人特有の言い回しが出てきた時にですね、お子さんの方が先に反応して答えちゃうみたいな、いう話を海外外のですね、お父さんお母様からよく聞きますね。
なあ、そういうことですね、はい。確かにね、やっぱ早いとね、早口だとね、なかなか聞き取れないですもんね。
そうなんですね。あとはくっついてるようなね、言葉がですね、が出てきたりとかですね、はいはい、なかなか慣れない場合がありますね。
ああ、なるほど、なるほど。そういうことですね。
はい。
で、今、あれですか、こちらの方は、まだオープンする直前ということで、はい、まだまだ生徒さん募集中ということなんですよね。
そうですね。これから順次ですね、対戦以前とかですね、先週の末にあったんですが、
はい、
これから実際のこんなレッスンしますよみたいな体験授業をですね、はい、今週来週と、はい、行ってきますので、ぜひ、もし、よろしければですね、はい、お電話いただけたらと思います。
ああ、そういうことですね。
はい。
はい、本当にね、楽しいですね。まあ、年齢的にはもう、下は何歳ぐらいから行ける てるんですか？
年少さんから、以上ということで、
はいはい、
募集しております。
そういうことですね。
はい。
うちの娘は、ね、年長から行ってましてですね、
うん、
本当に楽しんでやらせてもらってますよ。それで、イングリッシュだけじゃなくて、ソロ版の方も、はい、やられるということですが、これどういうような特徴があるんですかね？
そうですね。まあ、ソロ版って言いますとですね、昔ながらの教室で、
うん、
行ってる、ソロ版教室が今多いんですが、
うん、
うちの方は、まあ、個別指導スタイルでですね、
はい、
先生が完全視すると。
ああ。
なんで、まあ、やはり丁寧だというのが、まず一番特徴ですかね。
なるほど、なるほど。まあ確かにね、昔のね、ソロ版塾っていうと、たくさん2、30人の生徒さんの前に一人先生がいて、今読み上げるからやってきなさいみたいな、
はい、
そういうイメージはありますよね。
そうですね。そういったトレーニングももちろん必要でいつも行うんですが、やはり分かんない時はですね、
うん、
今のお子さんですね、一人っ子が多いもんですから、
はい、
どうしても丁寧に対応してあげないと、すぐ嫌になっちゃうっていうのがあるんで、
うん、
うちはまあ本当に10人以下で一人先生がつくような、形でやっております。
ああ、そういうことですね。はい、じゃあまあ、やっぱりプロ版って、やっぱり数字に強くなるとか、そういうのはやっぱありますよね。
そうですね。やはり特に小学校低年学年のお子さんですと、
うん、
計算ができれば算数が自分はできると思うところもありますんで、それについてはですね、どんな習い事よりもその場にやってもらうのが一番強くなるかなと、思いますね。
そうですね。僕はね、小学生の時に、
はい、
プロ版習ったおかげでですね、クラスの中で一番曲を覚えるのが早かったんですよ。
そうですよ。それは、
すごいですね。それが結構自信になったって勉強においてね。
はい、
っていうのはなんかありますね。やっぱりそういう算数、数字、
はい、
やっぱり小学校低学年とか大事だなと思いますね。
そうですね。それでも本当に幼稚園の頃からですね、来てるお子さんですと、そろば
ん
やるためにちょっと覚えないと先に進まないってありますんで、
はいはい、
うちの子は幼稚園の、年長さんとか、そういうお子さん結構結構スラスラ行きますね。
ああ、それはすごいですね。
いや、でも、
なるほど、なるほど。まあ、将来はね、皆さん楽しみという感じになりますね。あと、ごめんなさい、はい、時間あんまりないですが、数字の方はどういったような感じでやってますか？
はい、数字の教室はですね、またですね、他と同じは面白くないんで、
うん、
うちの教室はですね、基本一つはですね、
うん、
筆の、鬱屈だとか、トゲ刃の払いをきちっとやるということで、
うん、
剣道を習ってみたい、剣道の左を振るようにですね、
うん、
でですね、みんなですね、1、2、3とか数えながらですね、線を引いたり、丸を描いたり、
だ
からですね、トレーニングしてます。
なるほど。シャドウペインティングみたいな感じでやってるんですね、これ。
なるほど、なるほど。
へぇ。なんかね、習字塾って、なんか、お手本があって、
はい、
もう勝手に何枚でも書きなさいみたいなイメージありますけど、
はい、
まあ、それだとね、上達にやっぱムラが出てきますもんね。
そうですね。
うん、
やはりまあみんなで、一緒に資料を、使うトレーニングをしたり。またですね、うち先生が書いてるお手本はですね、映像にしてありましてですね、
はいはい、
何度でも見たいところで、繰り返し入れるというふうにしておりますので。
先生が書くところが見えるんだよね。
はい。
そうです。なるほど。それは良いお手本ですよね、
。
書いた後の字じゃなくて、書くところみたいですもんね、やっぱり。
はい。なかなかですね、作品といいますか、先生のお手本見てもですね、それを再現するのはなかなか難しいものですから、先生の筆使いが見れるという形で指導します。
なるほどね。やっぱりちょっとこうね、一味違う指導方法をやってらっしゃるということですね。ぜひですね、英語、ね、そろばん、習字と、ね、うちの子を習わせたいという方はですね、メイダイスカイさんの方、ね、まあ、ホームページとね、アクセスしていただいてですね、ぜひ、犬山、うぬまのね、
はい、
お父さん、お母さん方、ね、一回ちょっと、見ていただきたいな、というふうに思います。
はい、お待ちしております。
それで、あとですね、ちょっと、酒井さんの方から質問というか、
はい、
はい、あるということで、
はい、先ほど先生がですね、今日のテーマは立ち退き業というお話だったと、
はい、
いうことで、
はい、
その時に住むところがね、なかなか見つからなかったんで、こういう法律になりました、みたいなお話がありましたが、
はい、
まあ、私どもですね、やっぱり心配するのはですね、
うん、
まあ、教室借りて、指導してるもんですから、
はい、
大家さんから突然出てって、なんて言われたらですね、困っちゃうなと思うんですけど、そういうのはいかがですか？はい、
そうですね、だから結局お家とかね、住居に限らず、そういうテナント、お店だとか、あと塾もそうですけど、
うん、
それに対 対してはやっぱり殺死殺害法というのは適用されるんですよ、はい、なので大家さんの方の都合でですね、はい、もう出てってくださいよと、はい、いうことは基本的に言えないということにな
る
んですよ。家賃払ってないとかってあるんですよ、
はいはいはいはい、
家賃ちゃんと払ってる上での話なんですよ、はい、だから、まあ、基本的にそれに対してはいやうちはちょっと困りますと、
はい、
いうような話をまずしていただいて、でそこからまあ例えばねどうしても出ていかなきゃいけないというのは、まあ、営業保証的なものだとか、
はい、
というようなものを求める、それを立ち退き料としてね、
はい、
そういうこともできると思いますんで、
ではまあそういったことがあれば大家さんに、うん、すみませんけどまたここにいさせてくださいと、はい、お願いするのが一番ということ、
そうです、そうです、そうすると大家さんの方から勝手に立ち退き料の話をしてきますんで、
あなるほど、
はい、
でそれもやっぱりお金じゃなくて痛いんだっていうのは、
あ基本的にはね、はい、場合によってはできないこともないです。例えばその建物自体がなくなっちゃうとかね、
はい、
夫婦だとダメですけど、うん、基本的には他に貸したいだとか、
はい、
そういうような場合は大丈夫ですので、
あそう
ですね、そこは頑張っていいと思います。
わかりました、
はい、
ありがとうございます。
はい、ということでですね、今日はですね、2回目の登場ということでございましたが、明大司会の坂井秀樹さんでした。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。立田隆博総合法律事務所です。
僕は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきましたタックンの三宅三宅、そろそろお別れの時間です。ですね、何回も、告知しておりますがですね、11月30日の金曜日ですね、いよいよもう本当に迫ってきてますけれども、来週の金曜日ですね、タックンの三宅三宅の公開録音がですね、春日井市のリスドールさんで、開催されます。普段はですね、紳士淑女の社交場であるリスドールさんがですね、一夜限りの放送局になりますからね、なかなかラジオ番組をね目の前で見ることはありませんので、ぜひぜひですねお立ち寄りください。ママですね、すずちゃんも、スタッフとしながらですけれども、番組にね、参加してくださるみたいですので、もう本当にね予測不可能な感じでですね、もう本当に楽しいこと満載だと思いますので楽しみにしておいてください。そしてですね、ゲストとして愛知北 FM でもねおなじみのゆめさんがね来店されて、ミニライブもありますからね、本当に楽しみです。ぜひ皆さん来てください。それで、平成ね最後の11月の日ということになります。夜9時からということになりますので、詳しくはですね番組の Facebook にて案内していますので、ご覧ください。それではですね、番組では、リスナーの皆さんから二択三択を募集しています。日常生活の中で、お困りのこと、お悩みのことなど、どんな些細なことでも結構ですから、愛知北 FM 公式ページより三択三択宛てにメッセージをください。次週の相談テーマはですね、離婚届です。離婚届について検証しましょう。これね、なかなか離婚届にサインしてもらって印鑑をしてもらうのは本当にですね難しいという場合もありますし、まあ、なかなかね紙切れ1枚で離婚したんだっていうね、そういう軽いようなイメージもあると思うんですけど、その離婚届についてですね、来週は、ゆっくりお話をさせていただきたいと思います。本当にね、この日本って他のが世界に目を向けますと、日本って意外にですね離婚のしやすいね、離婚しやすい国だらけになりますので、まあそういうようなね宗教的なものが絡んだりというのもあったりとかします。まあね、そういうようなこともあります。いろいろな意味合いのある離婚届でございますが、このことについてですね何か思う節のある方ね、メールをお待ちしております。ではね、次週もねこの、チャンネルでお耳に、かかりましょう。来週はですね野田姉が、イタリアからね、帰ってきてくれますので、参加されますからね、楽しみにしてください。お相手はさっくんこと弁護士武田隆博でした。ありがとうございました。さようなら。
この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。